聖書を拝読いたします。聖書は新約聖書、聖書の後半ですね、新約聖書のエペソ人への手紙4章11節から16節までを拝読いたします。司会者は新改訳聖書で拝読いたしますけれども、口語訳の聖書をお持ちの方は304ページです。新改訳聖書では345ページです。では拝読いたします。エペソ人への手紙4章11節から16節まで。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知恵の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストとに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。アーメン。
今年の冬は例年よりも寒かったように思いますね。でもバレンタインデーを過ぎまして、春の訪れを感じるようになりました。で、私の家の庭先のアイリスも茎が伸び、つぼみが膨らんで、花を咲かせようとしております。命あるものは少しずつではあっても必ず成長します。時が来れば花を咲かせ、実をならせるものです。で、子供もやがて成長します。子育て大変な方々はいつまでこれが続くんだろうと思うかもしれませんが、必ず成長して親と同じぐらいの背丈になり、時には親よりも背が高くなりますね。小さいうちは親がですね、子供をこう下に見て、見下げてという意味ではありませんが、下に見て、子供を叱ることができましたが、大きくなって自分よりも背が高くなりますとですね、こう上を見上げて話さなくなるので、叱るときにはちょっと具合が悪くなるわけです。まあ、そんな風にして子供は親の背丈に達し、またそれを超えることもあります。同じようにキリストの命で生かされている教会も成長するのです。成長して、今朝読んでいただきました箇所の13節にあるように、キリストの満ち満ちた御丈にまでなる。人間の場合は、子供が親の身長を超えることがありますが、教会の場合は、私たちがキリストの御丈、キリストの背の丈を超えることはありません。ここでキリストの御丈と言っても、それは、地上を歩まれたイエス様の実際の身長のことを言っているわけではありませんね。コロサイの手紙というところにこうあります。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。こうあるんですけれども、それは、教会がキリストの愛や恵み、その満ち満ちたご性質ですね、あるいは清さ、正しさ、あるいは知恵や力、そういうものをキリストに満たされているものも、教会もまたそれに満たされて、そして教会が キリストのお姿を人々に示すことができるようになる。それがキリストの御丈に達するという言葉の意味です。教会の成長、それはメンバーの数が増えたり、活動が広がっていったり、あるいは新しい教会がもう一つ作られる、その目に見える成長、それも成長なんですが、それだけではなく、この聖書にありますように、教会がキリストにあって満たされていく、そしてよりキリストを表すものになっていく、目に見えない成長という面もあるわけです。実はこのような目に見えない成長の方が、目に見える成長よりももっと大切なのです。目に見えない部分の成長があって、初めてそれが目に見える成長となって現れるからですね。ではどのようにして教会は目に見えない成長、霊的に成長することができるのでしょうか。キリストの背の丈まで届くことができるのでしょうか。今朝の箇所には、生徒たちが整えられること、これが一番目。二番目には、真理を知ること。そして三番目には、互いに愛し合うこと。この三つのことを通して、教会が霊的に成長していくのだ、ということが書かれています。このことを、順々に学んでいきたいとそう思います。まず生徒たちが整えられるという部分も見ましょうね。それは12節に書いてあります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためでありとありますね。ここで生徒というのは誰のことでしょうか。11節を見ると、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのですとあります。聖書に出てきます使徒たち、キリストの直弟子でありますが、彼らは聖徒と呼ばれています。聖パウロとか聖ヨハネとか聖ルカとかと呼びますよね。けれどもここで言われている聖徒は、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師たちと言われている11節で言われている人とは別の人たちのことです。それは生徒たちを整えてとありますから、ここの生徒はそのような人たちによって導かれるところの一般の信徒、教会のメンバーのことを指していますね。聖書ではキリストを信じた者はすべて生徒なんです。ですから聖パウロと呼ばれるように、ある人はセイント佐藤と呼ばれるかもしれない、ある人は山田さんがキリストを信じるならば、その方はセイント山田なんです。なんか私がそう呼ばれるとおこがましいとそう思いますよね。自分の姿を見ると、ああ自分は生徒と呼ばれるようなものではないとそう感じます。しかし神様の目には、清められて生徒とされた、そういう自覚を持つことは大事なことだと思います。その自覚を持つことによって、私たちは清めに、実際に清いものへと変えられていくと思います。本当の意味で清めを理解している人は、もう私は清められてしまっているから、このままで大丈夫なんだと成長をステップさせることはありませんね。むしろ、また逆にですね、あの人はまだ清められてなくてダメだと、他の人を裁くという、見下したりするということも決してないはずであります。むしろキリストによって清められたことを、自分が信じるキリストが私を清めてくださったと信じるからこそ、汚れた道ではなくって、本当に清い道は歩みたい、もっと清められたい、そう願ってキリストの手の丈まで、御丈にまで達しようと努力をしていくわけです。そしてその努力を神様は用いてくださって、私たちを清めてくださるわけです。教会ではそのような意味での生徒たちが奉仕の技をするのです。奉仕の技をするのは教会のメンバー一人一人です。でもそのことはかつての時代にはそうは思われていませんでした。教会の中で働くのは教会の牧師や 教会の役員たち、ごく限られた人たちだけだと長い間思われてまいりました。で、教会の信徒たちは何をするかというと、その人たちが働いているのを見守っていればいい、見ていればいい、ね、ヘマをしたら、おい、ダメじゃないかという、そういう役割しかないと考えられていたわけであります。礼拝におきましても、かっては賛美というのは聖歌隊員だけが歌いました。礼拝に聞きましても、来ましても他の人たちはそれを聞くだけで、教会では一般の人は歌うことは禁じられていたわけであります。ですから、自ら礼拝するというよりも、礼拝を眺めるだけの観客として教会に来ていた。それが長い間続いたわけですね。しかし今は違います。みんなが観客席から降りてきて、積極的に礼拝に参加するようになりました。一人一人が礼拝者なのです。また、それぞれが奉仕の技に加わるようになりましたね。で、かっての教会を船に例えますなら、大勢のお客さんを乗せて、そして、牧師や役員や教会のごく一部の人たちが一生懸命竿でですね、船を前に進ませようとする、あるいはこのオールを一生懸命 2,3 人の人が漕いで、大勢の人はただお客さんで乗ってるだけっていうのが勝手の教会だったと思います。しかし今はみんながメンバーの一人一人が船を進ませるためのこのオールを手に取るのです。そしてみんなで、そのよく協定なんかの時に、一番前に座ってる人ってここがないんですよね。で、前向かないで後ろの方を向いて、漕ぎ手の人にこう太鼓かなんか叩いてリズムを取って、その調子を整える、その仕事をしますよね。それと同じように教会の牧師役員というものは舵を取る役割といいましょうか、あるいはまたオールを握る人たちにリズムを与える、そういう役割をするのであります。教会はみんながオールをして手にこぎますから、勝手の時よりももっと早く教会はそのゴールに向かって進んでいくことができ、この地上で果たすべき使命をより有効に果たすことができるようになったわけです。以前のことですが、ある教会に行ったことがあります。で、礼拝プログラムを手にいたしました。で、どの教会の礼拝プログラムにもだいたい最初のところに牧師の名前というのが書いてあるわけですね。牧師が何人もいる教会ではもう長い長いリストが載っておりますが、で、この教会では牧師はお一人だけで、こう書いてありました。Everyone is minister. Equipping minister is Pastor John Smith. John Smith というのは仮の名前でありますけれども、面白いなと思いました。エペソの 4-12 に、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせる。の整えるという言葉、英語では equip というふうに訳してありますので、その教会では、牧師はエクイッピングミニスターなんですね。でもみんなが神様のために奉仕するんだから、みんながミニスターですよ、奉仕者ですよというので、ミニスターエブリワン、エクイッピングミニスター、パスター誰それと、そうなっていたわけです。で、私はこのエクイップという言葉を英語で読みましたときに連想しましたのは、かつてサンディエゴにおりまして、あそこは軍港でありましたから、いろんな軍艦がその港を出入りする、それを眺めていたせいもあったのかもしれませんが、軍艦や戦闘機の装備のことをエクイプメントって言いますよね。戦争に出かけるとき、軍艦や戦闘機はミサイルなどをちゃんと積んでいくわけです。それを装備しないと危なくていけないわけです。その時に言葉を使います。ですから牧師たちが信徒をエクイップするというのは、彼らが霊的な戦いに勝利できるようにそれを装備していくことなんかなと、そう思いました。エペソの6章の13節というところ、この先のところを読みますとこうあるんですね。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、 また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。牧師の仕事の一つはこの言葉の通り、生徒たちを真理の帯、正義の胸当て、福音の靴、信仰の大盾、また御霊の剣である神の言葉、それをもって装備していくことであろうかと、そう思います。で、この装備するという、整えるという言葉をさらに元の言葉で読んでいきますと、いろんな意味があるんですが、その中の一つに、実はこのギブスをはめるという意味がありました。昔は今日のようなギブスでなくて、骨を折った時にはこの添え木をするわけです。木を持ってきて、それをこう肘の形かなんかにしまして、ぐるぐる紐で縛って、折れた骨がくっつくのを待ったわけですね。エペソ 4-12 で整える、また英語ではエクイプス、装備すると訳されている言葉は、添え木を表すのに使われた言葉です。ですから生徒たちが整えられるというのは、添え木が折れた骨を元に戻していくのを助けるように、霊的に壊れた部分が回復していく、曲がったところがまっすぐにされるということを表します。最初の弟子たちがイエス様から霊的な訓練を受けたように、今日のクリスチャンも教会でキリストの弟子としての霊的な訓練を受けていく、そして整えられていく、そういうことを表しているんですね。多くの場合、弟子訓練というと、実際に、誰か個人伝道ができるように、そういうセミナーをするとか、あるいは聖書研究のリーダーになる、そんな訓練を受けるとか、教会のスモールグループとか、教会の委員会をどうやって運営したらいいかという、そういうノウハウを知るとか、それはもちろん大事なことで、教会でも勉強しなければならないと思います。でも、ここで言われている弟子訓練は、そういう実際的なことばかりでなくて、私たち一人一人が御言葉や祈りによって、この魂の内側から整えられ変えられていくということを含むのです。そのような霊的な訓練が、教会の弟子訓練と一般のエデュケーション教育との違いなんですね。私たちの教会でも教育ということを本当に重要なものとして大切にしております。で、来週には連絡会がありまして、その時は教育部のことを中心に話し合うことになっております。でもそれが単なる教育エデュケーショナルなクラスで終わることなく、そこに霊的な意味合い、私たちの霊的なものが回復され整えられていくものでありたいなと心から願いますね。生徒たち、それは私たちのことですが、一人一人が進んで、そうしたイエス様からの霊的な訓練を受けていく、整えられていく、そのことによってキリストの体は立て上げられていくのです。さあ、次に13節から15節のところを見ましょう。ここには教会の成長のその具体的なゴールの一つが、キリストを知る知識に進むことであると書かれています。13節、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです、こうあります。ここで信仰の一致という言葉と、神の御子に関する知識の一致という言葉があります。それがとという言葉、アンドという言葉でつながれていますが、このアンドという言葉は並列している別個のもの二つというよりも、これはすなわちと訳した方がいいんじゃないかと思うんですね。信仰の一致とはすなわち神の御子に関する一致のことですというんです。信仰の一致を言い換えれば、神の御子に関する一致になるというわけです。もっと突き詰めていくと、信仰とは何ですかといえば、それは神の御子に関する知識である。これがパラレルである、並行していると考えると、そういうことがわかりますね。イエス様はこうおっしゃいました。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、 あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。こうおっしゃいました。信仰の一致というのは、単にみんなクリスチャンなんだから、またお互いに教会に来ているんだから仲良くしましょうと言って作り出されるものではない。同じような考えや境遇の人たちが集まって作り出すものではない。まあ、言い換えれば同窓会とか、ここではカリフォルニアには徳島県人会とか山口県人会とかいろいろありますけれども、県人会的な一致ではないわけです。境遇も世代もそして人種や言葉も超えた信仰の一致、このことがここで強調されています。家内と私は日本で伝道しておりましたときに、そんな信仰の一致というものを何度か体験するチャンスがありました。でその中の一つなんですが、英語教室を教会でやったことがあります。で彼女は学校で言語障害を持った子どもたちの指導に当たっている、そのスピーチパソロジストとかなんとかって英語で言いましたね、そういう方だったんです。まだ独身の若い、方でありました。でも日本のことについて、大体アメリカの方、日本のことあんまりその時代にはご存知なかったんですよ。彼女はよく勉強してらっしゃって多くの知識を持っておりました。私たちはもちろん初めて彼女に会ったんですけれども、また私たちの英語も不十分でありましたのに、信仰のことはもちろん歴史や社会のことまで深く話し合うことができ、本当にいい、時を持ちました。国が違い、文化が違い、言葉が違い、年代が違っても、キリストを神の子として知るその者たちの一致というものを味わうことができたわけです。でここでキリストを知る知識と言いましても、それはもちろん科学的な知識ではないですね。キリストを知るというのは、宇宙を観察して天体の法則を知るとか、物体を分析してその物理学的科学的な構造を知るというのとは違うわけです。キリストは物体ではなく人格、パーソンです。一人の人格を知るというのは、何かのものを知るのとは根本的に違います。それに人を知ると言いましても、いろんな知り方がありますね。単に顔や名前を知っているというんでしたら、テレビに出てくる人たちはみんな私たち知っています。でも私たちはその人たちを本当には知りませんね。その人の仕事のこと、家族のこと、生い立ちのこと、そういうことを知るにつれて、だんだんその人を知るということになっていきましょう。またその人と言葉を交わしたり、一緒に働いたりする、その時にはもうその人について何かを知っているんじゃなくって、その人自身を知っているというふうにだんだんと進んでまいります。実は聖書がキリストを知るという場合は、キリストについて知っているということではなく、私たちがそのようにキリストを信じ、キリストを受け入れ、キリストと共に歩み、キリストに祈り、キリストからの言葉を聞く、そのようにイエス・キリストと交わることによってキリストご自身を知る、そういう意味で使っているわけです。いかがでしょうか。私たちもキリストについて何かを知っているというのではなく、キリストご自身を知る、そういう知識に進みたいと思いませんか。私たちはキリストを知る知識において成長したいと思います。そうするときに14節15節にこうあります。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。大人になってキリストの背の丈まで成長することができるとあるわけです。私たちはいつまでももはや子供ではなくてと、この14節にあるように子供のようであってはならないと思います。キリストを知ることにおいて子供のようであってはならないと思います。コリントの手紙の第1の13章というところに、私が子供であった時には 子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめましたと言っていますが、現代はどうやらこの子供のことをやめられない人が多いようですね。ピーターパンシンドロームと言いまして、年齢ではもう大人になっているんですが、子供の時の考え方、生き方はずっと大人になっても引きずってしまっているわけです。で、状況の判断ができない。周囲の人を思いやることができない。大人になっても相変わらずこう赤ちゃんみたいにですね、自分のわがままを通そうとする未熟で幼児的な大人が増えていると、そう言われていますが、キリストを信じる者はそうであってはなりませんね。聖書は言っています。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。神様の前には幼子のような純粋の心、純粋な心を持つ、これはイエス様も教えられたように大事なことです。しかしながら、信仰的には、信仰の知識においては、キリストを知ることにおいては大人でありたいものです。教会にはクリスチャンの成長を助けるさまざまなプログラムが用意されております。みんながそれらに積極的に参加して、キリストを知る知識に成長していくとき、教会全体も子供の段階から大人の段階に成長していくことができ、キリストの背丈に向かって伸びていくことができるのです。では最後に、キリストの体が愛のうちに立てられるということを見ておきましょう。先ほどはキリストを知る知識というものを強調させていただきましたが、もし知識だけで愛がなければ、その知識もまた虚しいものになりますね。コリントの13章、これは愛を歌った章でありますが、そこに、たとえ私があらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、愛がないなら何の値打ちもありません。こう書かれてあります。また、同じコリントの手紙の8章1節では、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます、ともあります。愛のない知識は役に立たないどころか、時には他の人を傷つけることにもなるんです。でも逆に、知識のない愛はといえば、それは盲目になってしまいます。本当の愛というのは、真実に目をつむってしまうことではないですね。善悪をいい加減にしてしまうということではありません。本当の愛は、不正を喜ばずに真理を喜ぶとも聖書に書いてあります。またピリピの手紙の中にこんな祈りの言葉があるんです。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。知識は愛を必要とします。愛は知識を必要とするのです。愛と真理の切っても切り離せない関係は、このエペソの 4-15 に、愛をもって真理を語りっていう言葉に本当に見事に要約されています。愛をもって真理を語る。まあこれは、言葉としては分かりやすいのですけれども、実行するにはなかなか難しいことです。私たちは人への配慮を優先させるあまり、まあ間違ったことに目をつむってしまう、真理を曲げてしまうということをしかねませんし、また真理を守ろうとするあまり、それを主張するあまりに他の人を裁いてしまうということもあり得るわけです。愛をもって真理を語るというのは決してたやすいことではありません。しかし、たやすいことではないからこそ、神様の助けが必要です。私たちの神様への信頼が大切なものになってくるわけです。真理と愛が並び立つというのは不可能のように見えましても、でも神様は必ずそれが並び立つ道を備えてくださり、私たちにその道を歩む力を与えてくださいます。ですから、一つ一つの場面でその両方がぶつかり合うように思えるような場面で愛にだけをしてしまうことでもなく、 また独りよがりに自分を主張することでもなく、一つ一つの場面で本当に私たちは祈り深く聖書の言葉に聞きながら道を選ばせていただきたいと、そう思っております。エペソの 4-16、 キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですとあります。ここで言う結び目って何のことでしょうね。これは人間の体で言うなら関節のことです。関節があるから私たちの骨はそれぞれにこのつながっているわけです。そして一つの体になります。また関節によって体は自由に動きます。もし人間の体にこの関節というものがなかったら、体はこうじっと立っているままか寝たままかになってしまいますよね。運動ができない、動かないわけです。同じようにキリストの体である教会も、関節がなかったら一つにならない。その関節とは何でしょう。パウロが言っているように、これは愛です。教会の中に愛がなかったら、キリストの体として一つのものになりません。また私たちの中に一人の主を愛する愛がなければ、私たちはバラバラのままで決してキリストの体になることはできない。教会の中に互いに愛し合う愛がなかったら、一人一人がどんなに有能で熱心な人であったとしても、教会は一つになってまとまって神様のために働くことができないのです。関節のない人間の体を考えることができないように、愛のないキリストの体を考えることはできません。愛によって初めて教会はキリストの体となり、それを成長させることができるのです。キリストによって整えられたものになりましょう。キリストを知るものになりましょう。キリストによって、キリストにあってお互いに愛し合うものになりましょう。そのようにしてキリストの体を立て上げていきましょう。あなた方はキリストの体であり、一人一人は各器官なのです。お祈りをいたします。父なる神様、教会はあなたの御心の中に長い間隠されていましたが、キリストの十字架によって贖い取られ、その復活によって命を与えられ、聖霊によって歴史の中に存在するものとなりました。あなたは教会に必要なすべてのものを備えていてくださり、教会がどのように建てられ、どのように成長していくのか、そのことについても今日この聖書の箇所の中にありますように、その道筋を私たちに明らかにしてくださっています。どうぞ私たちに、あなたのそのご指示に、道筋に従う従順な信仰を与えてください。教会がキリストの体であり、一人一人がその器官であることの自覚を与えてください。一人一人が整えられ、真理を知り、愛に生きることによって、キリストの体を立て上げさせてください。教会の頭、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げましょう。唱詠はプログラムの中に書いてございます。キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。
アーメン。
どうぞおかけください。今日礼拝に